主は皆さんと共に。ルカによる福音。
主に栄光。
その時徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99匹の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を履き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はルカの15章ですね。神様のこの憐れみを語る例え話です。この100匹の羊のうち1匹がいなくなってしまったら、その99匹を野原に置いて、その見失った1匹を、徹底的にやはり探すというですね、それは羊飼いの務めだと思いますが、この見失われた1匹を最後まで探し出す、そういうところに神様の憐れみの心、このイエス様の態度がとよくよく表れていると思いますね。ドラクメ銀貨10枚を持っている女がいて、1枚がなくなったら、1枚が1万円ぐらいの、ものですが、1万円札がなくなったらやっぱり必死に探すであろうというふうに言うわけで、私たち一人一人大切な一匹の羊であって、私たちは大切な神から見て尊い、銀貨のような価値あるものである。それが見失われていたとしても、やはりそれをこう探し出して見つけようとするイエス様の心ですね。この神様のこの本当の愛の心が、やはり私たちの生き方の基本にならなければならないし、その愛を受けて私たちもその愛のうちに生きれるようにという、私たちのクリスチャンの生き方は、そこに尽きているというふうに言えるかもしれない。イエス様は何でこの例え話をしたかというとですね、ファリサイ派の人々や律法学者たちがイエスに文句を言うわけですよね。イエス様は罪人と一緒に食事をしているというんですが、これは律法的には許されないのであって、やはり罪人と一緒に気が汚れてしまうので、それはできないわけですよね。でもイエス様は律法とか掟を軽々と超えて、囚われることなく、この貧しい人と食事を共にされるですね、小さな人々の一人一人を大切にするという、そのような心を語っているわけですね。簡単なようでなかなか難しいとも言えることかもしれない。でこの正しさを超えて、やっぱ愛に生きていこうとする動きというのかな、規則とか、ここでは立法ですけども、その正しさを超えて、愛に生きていこうとする、その何かを感じたんですが、一人の神父さんのことをちょっと思い出して、例えば修道院にいてですね、修道生活を長いと、いろんな院長がいるわけですよね。なんかちょっと硬い院長もいれば、立派な院長もいれば、いろんなちょっと偏った人とかいますが、僕が会った 院長の中で一番素晴らしい順さんはどういう人だったかって言ったらやっぱりこういう人なんですよね。この規則にとらわれてない。例えばその時に行った時に、まあ、僕はすでに神父さんだったんですが、まあ、新学生がいたんですよね、そのコミュニティ。でこれがまたですね、もう大体その新学生のコミュニティっていうのは大体もう院長の一つの仕事は決まってるってちょっと思うかもしれないけど、その院長の仕事は何かって言ったらですね、大体その新学生って寝坊するんですよね。朝の店に出てこない、あの夜遅く夜更かししたり勉強したりなんか出てこない人が多いんですよね、朝のミサに。だから院長の一つの仕事はもう朝のミサに出てこいと新学生にこう注意するっていうのがもうあるんで、まあ、定型パターンってところがあってですね、まあ、そういう注意をして、まあ、院長の大体仕事なんです、それはね。そのとにかく新学生のだらしないところをこうここがダメだとかああだとかって注意する。でもそのまあ、僕が住んでたコミュニティの進学生がいるときに朝寝坊して出てこないわけですよね。でなんか僕なんかもうなんで出てこないのかみたいな気持ちがやっぱあるわけだけど、その院長はだからもうちょっと特別ですね。その正しさとかなんかこう規則とかに全くとらわれてないから、その寝坊してきた進学生のためにわざわざ後からミサを、特別にミサをしてですね、彼のためにミサをするっていうですね、朝早く起きるのは体に悪いですとかって言ってですね新学生のためにわざわざ日中ミサを立ててあげてて、いやもうそのなんていうかとらわれのなさにはちょっとまあ驚きますね。その自由さっていうか、まあその新学生も言ってるわけですよ、自分が院長だったらできないっていう、つまり院長としてのこと務め果たしてなくてみんなから責められる可能性があるから、人の目も気になってとてもじゃないけどそんなに自由に、あのなんていうか全くド外れなことができないっていう新学生自身が言ってる。でもそれぐらいも人の目も気にしないし、規則にも全くとらわれなくて見てるのはただ人間だけですね。まあこの人が一番素晴らしい印象でしたね。その代わり一人一人のことをよく見てるから、あのなんていうか、だから人を規則で見ないんですよね、全く見てない。だから一人一人の心とか状態を見てるから、会った時には最近の調子はどうだとか、調子がいいか、昨日はどうだったかとかですね、こうなんとかこう規則で人を見てなくて、その人の心を見てるんですよね。で心と心で対話するから、あのなんとかこう規則で縛る必要性が全くないんですよね。もうその人のなんかもう素晴らしさっていうのはもうちょっと桁外れで、まあ、当然日本人にはできない外人ですけどね、やっぱりそういうこと、そこまで超えられる人、日本人はついついこうすべきだみたいなやるけども、とにかくイエス様とすごい近い、その人は。で実際どういう仕事をしてるのかって言ったらですね、まあ、それはまた特殊な仕事で、あの世界中のスラム街を回ってですね、貧しい人々のサポートとか励ましとか手助けをしてるんですよね。だからもうこう規則とか組織とか何の関係もなくて、困ってる人をただ助けるだけなんですよね、どこに行っても。でまたその新学生が、彼その院長についてですね、その旅行に一緒についてたって言うんですよね。そしたらもうそれ もう全くですね、とらわれてないから、朝ごはん、まあ、修道院で朝ごはん食べて、そしたらもう昼間ずっとスラム街とか貧しい地域で住んでるんですけど、なんかお昼ごはん、お昼時間、お昼の時間になってるんですよね。そしたら彼はどこでお昼ご飯が出るのかどこでお昼が食べるか、そうだんだん心配になってるわけですよね。でもその人は全く心配してないし、で貧しい地域だからどこでご飯が出てくるのか全くわからないわけですよね。だからご飯も出てこないのはいくらでもあるっていう。で修道に戻ってもルールですよね。だからまあもう夕食もあってるし、まあ、置いてあるパンかなんかお菓子かなんか食べるだけでその日もある。で全くご飯を食べるか食べれないかも全く気にしてない。つまり貧しい人を助けることしか考えてないから、そのこともすっぽり何にもないんですよ。でその進学生も驚いてて、まあ、もちろん出てきた日は食べるけれども、出てきた日はずーっと何にも食べない、お茶かなんか水かぐらいで過ごして全く平気で気にも何にもしていないんですね。イエス様にその真相はちょっと近い人だと思ってますけども、イエス様ってそんな感じですよね。規則で人裁かないし、困ってる人を愛を持って接するだけですよね。だから規則とか食事があるとかないとかきっちりするとか全く関係ない。ただイエス様の心で困ってる人を、修道院の中の会員に対しても助けてるし、 世界中の困っている人たちを助けて励ましてですね、ということをされている。でも大体そういうあんまり素晴らしい、まあ普通院長の任期って6年なんですけど、あんまり素晴らしいから3年ぐらいのクビになっちゃいましたけどね。そういう人は逆にそれはもうよく分かりますけど、そういう人が肩にはまってないから全然こう他の人はイライラしてこう院長はみたいな感じで文句言ってて もう全然こう人の批判も全く人から何言われるか全然気にしてただ愛を生きてるだけなんで、それ以上でも以外でもないから、どうであったと全く関係ないっていう感じですけど、私たちがイエスに従うのも、まあ、もちろん私たちは一人一人違うので違いますが、でもやっぱこのイエス様の愛の心をどう生きるしかないんですよね、実際はね。でそれを本質にしないで規則でこうだからとか、なんとかなんとか、今日はご飯を食べるか食べれないとか、まあそういうことばっかりですね。なんかこう寒いとか暑いとかわからないけど、まあそんなことで文句言ってみたり、まあなんかいろいろこうあるわけですが、でも本当に愛を貫くだけだったら何でもいいんですよね。暑かろうが冷たかろうが、食事があろうが、まずかろうが何しようがですね、食べれようが食べる前が、規則を守ろうが守らないがですね、まあ、イエス様はそうだったわけですよね。明らかにそうだったわけだから。で、このシムさんがいつも言うんですけど、人間は好きなことしなくちゃならないって言うんですね。一番好きなことをするのが人間一番幸せなんだっていう。私は好きなことしかしてませんって言って。貫いてますよ。もう本当にべき論がゼロですからね。心の中にも人にもべき論に信じ迫らない、自分にもしなくて、愛と心から湧いてくるやりたいことをただやってるだけだっていうことなんですが、まあ多分僕はイエス様もそんな感じだったと思います。だから安息日であろうと何であろうとか全然関係なくて、病人も癒すわけだし、罪人と一緒に食事するのも何の問題もなかったわけですよね。もうファリサイがカッカカッカしてたわけですね。でどんなに貧しい食事であろうと、泊まるところがあろうとなかろうと、イエス様も気にしなかったし、神父の神父は全く気にしてない。つまり愛を生きることが私たちにとって一番大事なわけですね。だとしたらそれを貫いていくしか実際はないわけですよね、本当のところは。まあわざと別にね、そのなんか反抗して規則を破る必要性もないけれども、規則というのは基本的にいいものだから、もちろんそれは普通に守ったらいいと思いますが、それにあまりにとらわれるってことは全くずれてるでしょうし、あまりに人の評判とか、先ほどの小場じゃないけど貧しく生きる、もその神父さん見てたら本当に分かります。貧しく生きるってことは人間が出たらちゃんと食事してますけどね、別に何かこだわってるわけではない。でも第三世界行ったら食べる、出てくるものを食べてるだけで、それで何の過不足もないわけではない。貧しく生きるっていうのは結局はそういうような心の自由さだと思いますよね。愛を貫いていくときにやっぱ必然的にそうなってくるものを私たちは受け入れていくということに尽きてるみたいな感じですね。だからこそ私たちはイエスをよく黙想しなくてならない。イエス様の生き方がどうだったのか、表面的なことじゃなくてですね、イエスを生きたどのように愛を大事にして、どのように貧しさを大事にしたのかっていう、それに私たちが習っていく、その一番本質的なところを私たちはやっぱり掴まなくちゃならない。でそれをどう生きていくかってことですからね。外面の問題ではないし、こうすべきかあすべきかってことじゃなくて、イエス様の魂の生き方に、習っていくだけだと思いますね。まあ、そういうような形でさらに祈りを深めていけるように